FM 広報藤沢、今日は熱中症予防についてご紹介いただきます。お話しいただきますのは消防局救急救命課野林さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めに、暑い日々が続いておりますけれども、藤沢市の今年の熱中症による救急搬送の現在の状況について教えてください。
はい、今年はですね、梅雨らしい梅雨だったこともあり、例年に比べてですね、5月6月は少なめとなっておりました。なんですけれども、梅雨明けとともにですね、熱中症による救急搬送の患者さんは一気に増えまして、7月20日から26日の週では1週間で54人も搬送されております。搬送された方の内訳を見てみると、半数以上の方が入院が必要な中等症と診断されています。またですね、気温だけでなく、湿度が高い日だったり、風が少ない日だったりも、かなり搬送者数が多いように感じております。
藤沢市の今年の熱中症による救急搬送の状況について教えていただきました。一気にですね、7月半ばから気温が上がりまして、それとともに熱中症による緊急搬送の方々も増えているということなんですね。気温だけを気にしがちですけれども、今風があるかないか、また湿度が高い低いによっても搬送の方の数が変わるということも教えていただきました。それでは改めまして、熱中症とはどのような症状を指すのか、野林さん教えてください。
はい、熱中症とはですね、まず言葉の定義としては、暑さや熱による障害の総称のことを言います。具体的にはですね、高温多湿な環境で体内の水分や塩分のバランスが崩れたりとか、体内の調整機能が壊れてめまいなどの症状を発症することを指します。
熱中症になり始めのサインっていうのはどのような症状があるんでしょうか。
まずですね、最初は皆さん普段の生活からもそうだと思うんですけど、暑い環境にいると汗をかきます。なんですけれども、熱中症のなり始めだと大量に汗をかいたりとか、あとはですね、めまいや頭痛、足がつるような、筋肉がつるような状態になったりします。
日差しを浴びていると、もうなんかそれだけでもクラクラするなって思う時もあるんですけれども、どのぐらいのこう症状になると熱中症かなと疑った方がいいんですか。
例えば飲み物のペットボトルのキャップを開けられないとか、あとはもうちょっと目を開けてられないようなめまいであれば、熱中症でかなり危険な状態かなと思います。
その段階では危険な状態まで進んでいるということになるんですね。熱中症かもと思ったら、まずはどのような応急処置をすればいいでしょうか。
まずはですね、日陰や室内などの涼しいところに入っていただいて、汗をかいてびちょびちょになっている服を脱いでいただいたりをして、体のですね、熱をまず放熱していただく必要があります。で、さらにですね、水分だったり電解質の補給を行うようにお願いします。
まずは日陰、涼しいところで安静にすること、またその汗をですね、しっかりと熱を放出するということも大切だというふうに教えていただきました。そして水分の補給ですね、しっかりと行っていただきたいと思います。すぐに医療機関につないだ方がいいというような症状の目安についても教えてください。
まずですね、これはもう周りの方からのサポートが必要になってしまうんですけど、呼びかけても反応がないといった場合だったり、あとは意識はあるんですけれどもぐったりしていて水分補給をできないといった状況でしたら、すぐに救急車を呼んでいただく必要があります。
先ほど7月後半、1週間に54人熱中症で搬送されたということをお話しいただきましたけれども、緊急出動の件数は何件くらいあったんでしょうか。
一番多い日で100件を超えておりました。普段の救急件数が1日平均だいたい70件から80件程度ですので、その日はかなり救急も逼迫しておりまして、皆さんご存知かと思うんですけど、藤沢市の公式 LINE で救急車が逼迫しているといった LINE もですね、流れているぐらい救急要請がかなりたくさんかかっていたという状況です。
熱中症による緊急搬送というものが多かったということなんですよね。
そうですね、かなり救急要請多くて、部隊によってはですね、2連続3連続で熱中症の患者さんに出動するといったこともあったようです。
そういったですね、緊急の搬送になる前に未然に私たち自身で熱中症に対しての対策を取っていきたいなというふうにも思います。熱中症を防ぐために、普段の生活で特に意識したいことというのはどういったことになりますか。
まず最初にですね、喉が渇く前に水分補給を行ってもらうことが非常に大切となります。特にですね、外出前に一杯飲んでからお家を出るといったことを意識していただきたいなと思います。あとはですね、意外と帰宅後に発症する熱中症も多くて、日中にですね、かなり汗をかいて水分補給を行っていたんですけれども、帰宅後もですね、熱が体からなかなか抜けなくて、帰宅後ご家族さんから声をかけられて救急要請となるといったこともですね、かなり多いかなというふうに感じております。
帰宅後の熱中症予防というものも気をつけていきたいなというふうに思います。そしてですね、連日熱中症警戒アラート私たちの元に届きますけれども、熱中症警戒アラートはどのように活用すればいいでしょうか。確認の方法についても教えてください。
まず熱中症アラートとはですね、そもそも何なのかというところで、湿度だったり気温などを考慮して、今日は危険な暑さなので熱中症に厳重注意ですよという警報となりまして、環境省と気象庁がですね、共同で出しているものとなります。でその熱中症アラートの確認方法ですけれども、まずですね、お手軽なのは天気のアプリだったりとか、ニュースでアラートが出ているとニュースなどにプッシュ通知がされるかと思いますので、そのアラートが出ている際はですね、不要不急な外出を控えていただいて、ご自宅などでエアコンを活用していただき、涼しい環境でお過ごしいただければなと思っています。
特に注意が必要な方、また周りの人が気をつけてあげたいポイントなどあれば教えてください。
皆さん全員に熱中症十分気をつけていただきたいんですけれども、特に気をつけていただきたいのは、ご高齢の方だったりお子様には気をつけていただきたいなと思っています。ご高齢の方はですね、暑さや喉の渇きが感じにくくなっていますので、本人が大丈夫と言ってもですね、体の限界を迎えていることもよくあります。なので本人の顔だったり耳の赤さ、手の甲などの皮膚の乾燥具合などをですね、こまめにチェックしていただくようにお願いします。お子様に関しましては、体温調整機能がまだまだ不十分ですので、大人よりも身長が低くてアスファルトの照り返しをかなりまともに受けます。なので大人が感じているよりもですね、過酷な環境にいるということをですね、大人が十分理解していただく必要があるかなと思っています。でお子様に関しては、顔が赤くなっていないかとか、変な汗のかき方をしていないかなというところをですね、親御さんだったり周りの大人が十分気をつけていただく必要があります。
特に高齢者の方、そしてお子様、注意が必要ということで教えていただきました。周りのですね、方々に気を配って、熱中症を皆さんがかからないように気にして暮らしていきたいなというふうに思います。それでは最後に、市民の皆様へ野林さんからメッセージをお願いします。
はい、皆様ももしかしたら感じてるかもしれないんですけど、数年前まではですね、お盆が過ぎればなんか涼しくなるなぁなんて思っていたんですけれども、近年はですね、お盆過ぎてもまだまだ暑くてですね、熱中症のリスクはかなり高いままとなっております。熱中症はですね、外出前に一杯水分補給をしたりとか、エアコンをうまく活用していただいて生活をしていただければ未然に防ぐことが可能です。熱中症で緊急搬送される傷病者の方の中にはですね、まさか自分が熱中症になるとは思わなかったなんて言いながら救急車で病院に搬送される方も多くいらっしゃいますので、熱中症はですね、確かに個人で気をつけることも大切なんですけれども、周りの方が水分補給を促したりとか、体調の変化に気づいてあげるということも大切となりますので、個人だけでなく周りの方も含めて皆さんで気をつけていただきたいなと思っております。でまだまだ暑い日続くんですけれども、個人だけでなく周辺の方も含めて、みんなで熱中症対策を行っていただいて、楽しい夏を過ごしていただければなと思っています。
自分自身熱中症対策していきたいと思いますし、周りの方のそういった症状もですね、気にしながら、これからまだ続きます暑い夏をですね、乗り越えていきたいというふうに思います。 FM 広報藤沢、今回は熱中症予防についてご紹介いただきました。お話しいただきましたのは、消防局救急救命課野林さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。